的 information。
第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して、消費税活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただいています。またまちづくり共同センターの消費生活ご担当の方からはタイムリーな情報も伺っていきます。今日は消費生活センター相談員飯田さんに引っ越しのトラブルに遭わないためにについてお話をいただきます。そして後半、まちづくり共同センター消費生活ご担当の小寺さんには新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意を、この話題をご紹介いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ではまず家田さんにお伺いしたいんですが、あのキッピンモールの相談のところは今どんな感じですか？キッピンモール自体はちょっと広場を封鎖されてるんですよね。
はい、そうですね、はい、活動してらっしゃるスペースがあるんですけれども、そこは閉鎖にはなっていますが、消費生活センターは通常通り、
いつも通りされてますね、
はい、相談を受けておりますので、はい、もしご利用になられる方は、はい、
直接会ってっていう方はもう空いてますので、はい、遠慮なく、はい、ただ時間がちょっとあれですか？キッピンモールの建物自体がちょっと早く終わってるけれど、
はい、そうですね、お店がちょっと営業時間が短くなったりとかはありますけれども、
まちづくり
共同センターは、はい、消費生活センターも含めて通常通り10時から夕方の5時まで電話と、それと窓口で相談を受けておりますので、
はい、はい、わかりました、はい、ぜひ皆さんいらしてください。ただ距離が近くて、はい、お電話でという方が今のところはご相談は多いです。
そうですね、
はい、わかりました。じゃあこの機会にたくさんいろんな方にねお伝えできたらなと思ってますので、
はい、
じゃあ皆さんお伝えしていきましょう。今回引っ越しのトラブルに遭わないために、
はい、
これを選ばれた、このテーマを選ばれた理由からご紹介ください。
はい、今日はとても寒いですけれども、
そうですね、
はい、もう春はそこまで来ています。
本当そうですね、
はい、4月進学就職転勤とか、うん、いろいろ新しい生活を、
本当そうです、
はい、始める方、予定していらっしゃる方多いと思いますけれども、
はい、
毎年のことなんですけれども、うん、そのほとんどの場合引っ越しがもう決まってから短時間で全て契約から、
そうですね、はい、時間がないっていうことが多いですね。
そうですね、終えなければいけないので、ゆっくり考えている時間がない、あと情報を集めている時間がないということで、はい、契約トラブルも発生しがちです。そのトラブルに合わないためにちょっとした注意点がありますので、ね、今日はお伝えいたします。
はい、わかりました。よろしくお願いします、は
い、よろしくお願いします。
じゃあ事例、私の方からご紹介しましょう。ネット検索で見つけた引っ越し業者に見積もりを依頼して、後日訪問した営業担当者と契約をしました。そして引っ越しの作業中、照明器具の傘が破れていることに気づきました。作業員に破損していることを伝えたところ、その場で賠償してくれました。また引っ越し2日後、台所の備品が足りないことに気づき、引っ越し業者の本部へ連絡しましたが、その後返事がありませんということなんですね、はい、これはどのような流れを取ってきましたでしょうか？
はい、こちらに相談を受けまして、その後引っ越し業者さんの方に連絡をして、まだお返事がないですよということを伝えましたら、
はい、
そしたらこれは業者さんにお願いして積み込んで、うん、
はい、
っていうサービスだったので、
もう全てを一切任せていた、はい、なるほど、
はい、荷開きだけはご本人様されてたんですけれども、はい、ですから詰め込んでもらえたと思っていたものが入ってなかったですよということを伝えました。そしたら、もうすでに紛失してしまっているということで、はい、はい、同じものは戻ってこなかったんですけれども、うん、それ相応のものを買ってくださいということで、その備品代、同じ同等のものを、うん、備品代として買われて、それを領収書と送って、でそれが振り込まれたという事例です、
はい、うん、そうなんですね、
はい、
今回のこの事例見ていると、その照明器具が破れているということを気づいて、すぐそこで賠償してくれたということも、ね、はい、割とまあまあ良心的な方ですよね。
そうですね、はい、もうその時に気づいた、すぐに、うん、破れてますよこれというふうにおっしゃったみたいで、そしたらいくらでしたかこれと聞かれて、それでこんくらいかなって言ったら、もうそれぐらいをその場で置いていかれたということで、
まあ、
作業員さんのいろいろな手配がすぐにされたということなんですけれども、
私は 冷蔵庫の裏 の、はい、あの壁紙が違う冷蔵庫に入れ替えた時に剥がれているのが気づいて、まあまあ見えないとこですけど、はい、やっぱりちょっとね気は良くないですよね。
そうですね、
いろいろやっぱり引っ越しの時っていうのはありますから ね、
ありますね。
じゃあちょっと注意する点などを含めてアドバイスをお願いしたいですね、はい、
引っ越しの前とその当日その引っ越しの後ということで、はい、いろいろあの注意する点が違ってくるんですけれども、
はい、じゃあ場面ごとにまずは引っ越し前ご紹介ください、はいはい、そうですね、
まず引っ越しが決まりましたら、はい、複数の業者さんから見積もりを取ってで比較して検討しましょう。時間がないながらも、やはり比較検討は大事なことですね。
つまりいろいろあるってことですね。
そうですね、
はいはい、分かりました。
でまたですね、その見積もりとか、あのその内容ですね、あの決められた約束ごとについて疑問点があれば、必ずその契約する前に、これはどういう意味ですかということを、もう一生に何回も引っ越してないですので。
そうですね、はい、慣れてないです、
はい、あの分かりにくい言葉の表現とかもあると思いますので、あのもう本当に遠慮なく聞いてください。
そうですね、であの割と皆さんはこれってこういうことかなって、あの家族で話し合ってこちらでいいように解釈を親切でしていると意外と違う。
そうですね、
ともあるので、
業界用語とかね、はい、いろいろありますので、ね、
なんかこの中にはこういうのも含まれてますかとか、はい、何が入ってますかとか聞く方がいいですね、はい、
そうですね、その通りですね、はい、それとあとですね、最近はあのネットとか電話だけで見積もりを、もう忙しいですのでね、
はい、
あのそういうことで見積もりを取る、依頼できるというあのことも多いみたいですけれども、はい、結局ですね、あの実際作業した後に、あ、これあの契約に入ってなかったけれども追加料金かかりますよって言われたりとか、あと実際その日にですね来た時に積み込み量が意外に多かったりとか、
あと、
はい、階段があるっていうことを聞いてなかったとかですね、いろいろなんか、担当者が実際に現場であの、見て、
そうですね、
はい、見積もっていただかないと、あのこちらではいけるだろうと思っていても、はい、どうも違っていたりする場合もありますので、あの面倒でもやはり営業の担当者に現場を確認してもらった上で見積もりを出してもらうようにする方がいいと思います。
そうですね、はい、あのそういえば今思い出したら、母があのそれこそもう40年ほど住んでいた家を引っ越すときに、あのこことここが収容場所、収容スペースですよって言って中を、ね、ご覧にならなかったんですけど、意外と懐が深くてたくさんあったのでトラックが足らなかったんですね。なんかそういうこともあるので、やっぱり来てもらって中も開けて、
そうです、
ね、奥行きも確認して、
そうですね、
ね、の方がいいですね、
あの一人暮らしの方でもね、意外に物が多かったり、
昔のお家はね収容場所が結構ありますから、
うん、そうですよね、
きちんと来てもらうのがいいと、
は
い、
そうですね、
はい、わかりました、はい、
それと契約してあのその後ですね、荷造りをする、その時にですけれども、はい、あの段ボールの中身、これ食器とか、はい、これ本とか、あと衣類とか、
はい、
うん、そういうものをあの箱の表にですね書いておくと、やはりあの開ける時にも便利ですし、でなおかつですね、その何が入っているのかということと合わせて箱にですね番号を書いておくと、はい、もう、12個のある中の1つ目とか、
ね、はい、じゃあ12分の1と書けばいいわけですね、
そう
ですね、は
い
は
い、そういうふうに書いておくと、あの3がないよとか4がないよとか、
ね、うん、そうです
ね、気づきやすいですので、はい、あのそれはとてもあの便利な方法ですので、紛失防止にもつながりますし、
あ
の荷物開けるときにも便利ですので、それはおすすめします、
はいはい、ぜひなさってください、
はい、
今のが引っ越し前でした、はい、じゃあ引っ越しを今度はあのあキャンセルという場合もあるんですね。
そうですね、急に事情が変わったりとかして、キャンセルしてすることになってしまったと、あのとても大変な、さらに大変な状況になってしまっているということなんですけれども、
はい、
そのキャンセル料なんですが、それについては、国が定めた標準引っ越し運送約款というのがあるんですけれども、
そうなんですね、はい、引っ越し運送約款、
はい、標準引っ越し運送約款というものがありまして、
はい、
でそれにちゃんと決められてます、
はい、
でまず引っ越しの当日の3日前まではあの無料なんですね、
はい、3日前まで、今日が月曜日です、はい、その3日前は日曜日、土曜日、金曜日、
はい、それまでは、
金曜日だったら 無料です
ね。3日前までは無料、
はい、
で前々日、
はい、つまり土曜日、
前々日は見積もりに記載された運賃、
はい、
料金の 20% 以内、
あ、はい、
で前日
は 30% 以内、はい、日曜日だったら 30% 以内、は
い、で今日だったら 50% 以内というふうに決められています。
そうなんですね、
はいはい、だけれどももうすでに何か業者さんがしてしまっていることがあったりとかする場合は、それに要した費用を請求されることがあるので、
はい、
その場合によってあのいろんなパターンがあると思いますので、うん、はい、一概に言えませんけれども、その場合は請求されることがありますので、
はい、
その点はあの注意が必要だと思います、
うん、はい、でもこうやって決められた料金があるってことを分かっておくだけでも、
そうですね、
ね、言われっぱなしではない、はい、ということ、
当日だからもう 100% とかね、そういうことを言われたら、
ね、
ちょっとおかしいですよというふうに、はい、あの言っていかなければいけないなということですね、
はい、分かりました、はい、ぜひこのあたりもちょっとキャンセルの場合もこういう決め事がちゃんとありますということですね。
そうですね、で何かトラブルが発生したときはやっぱりその、うん、あの先ほど申し上げました約款、
はい、
うん、国が定めた標準引越し運送約款もしくはですね、
はい、
あのそれぞれの業者さんが独自に定めた約款というのもあるんですけれども、はい、それは国土交通大臣の認可が必要なんですね、
はい、
でそのものについてあの基づいて対応していくので、
うん、
必ずそのちょっと細かい字でいろいろ書いてはありますけれども、
はい、
その約款をあの目を通しておくということは大切かなと思いますね。
はい、分かりました。あの時間のない中でなかなか面倒かもしれないけど、
はい、
トラブルに遭わないためにもということですね、
はい、そうですね、
はい、そして引っ越しの先ほどこの前には引っ越し前を伺いましたので、はい、引っ越し当日と引っ越しした後のアドバイスお願いします、
はい、いよいよ引っ越しの当日です。でだけれども貴重品ですね、
はい、
あの貴金属類とか、あと時計とかですね、
はい、
あとパソコン、
今ねパソコンありますね、
いろいろありますけれども、
ね、はい、
それとかはですねやはり何があるかわからないので、うん、大切なものはもう自分であの運ぶのが一番確かかなと、
はい、
うん、であとですねそのもしかして万が一のことがあるのでそのお任せするときにはですね、うん、あのバックアップを取っておくとか、
はい、
いろいろ本当にあの気を使わなければいけないので、
うん、
もし頼むときにはそのようなところもちょっとあの、
はい、
事前にいろいろ手当てをしてからお願いしておくことがよろしいかなと思いますね。
はい、分かりました、はい、
それとあの荷物を受け取ってから、壊れていたとか、
はい、
あとあの先ほどナンバリングをっていうことも言いましたけれども、あ、はい、あの荷物なくなっちゃいましたよっていうこと、はい、それに気づいたときはですね、あのその状況をまず記録して、壊れているのであればその状況を写真で撮って、
はい
はい、なくなっちゃったものはねもうどうしようもないですけれども、
そうですね、はい、
あの記録を取るということはなくなったものについてはちょっと難しいですけれども、
うん、
もうとにかくあの3ヶ月以内にすぐに業者に連絡すると、
はい、あ、今3ヶ月とおっしゃいましたけど、はい、この期間が大事なんですか。
はい、そうですね、なぜかというとですね、はい、これは先ほど申し上げました引っ越し約款、あの標準引っ越し運送約款の中のですね、
はい、
第25条というのに、
はい、
責任の、 あの消滅事由というのがありまして、うん、でそれがあの3ヶ月というふうに定められているんですね、
はい、
なのでその3ヶ月を過ぎてしまうと引っ越し業者の責任を追及できなくなってしまう。
そうですか、
はい、そういうこともありますので、一般的にはその約款に基づいて、うん、あの双方が対応していくということになっているので、
うんうん、
その辺のところももう直ちにもう申し出た方が、気づいたらすぐに申し出ると、
はい、
いうことを覚えておいていただきたいと思いますね、
は
い、
じゃあお忙しいと思いますが引っ越ししました、
はい、
そしたら荷物をまず数えて、
はい、
予定通り先ほど、まあ、12個とあのちょっと仮に言ってたら12個あるかどうか見て、
はい、
で特にその中でもご自分が大切にしているものなのがあのそれとか壊れやすいものが壊れてないかどうか、はい、開けて並べるまでもなく無事かどうかを確認して、それが3ヶ月以内にしておくこと。
そうですね、はい、
分かりました、
はい、
でそういうことをしておくと、まあ、対応もしてもらえるし、
ね、
ということですね、
はいはい、
でいろいろとこうなかなか対応してもらえない場合は、
はい、三田市消費生活センターにご相談ください。
はい、電話番号を教えていただけますか。
079-559-5059 になります。
はい、もう一度お願いします、
はい、079-559-5059です。
はい、 月曜日から金曜日まで、そして第2第4土曜日、
はい、
朝9時から夕方5時まで、朝10時からでしたか、失礼しました、朝10時から夕方の5時まで受け付けてくださいます。特にこの時期皆さんお出かけを控えてらっしゃる、お電話のご相談が多いということですから、もしかしたらすぐにちょっとかからない時があるかもしれませんが、根気よくかけていただきたい。そんなに重なってはいないですか？
はい、大丈夫です。
はい、わかりました。ぜひお電話気軽にかけてみてください。
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
まずは相談員の家田さんにお引越しのトラブルに合わないためにお話をいただきました。では変わりまして、小寺さんに新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意、このテーマを選ばれたのは、まあまあもう分かるような感じもしますけど、はい、改めてご紹介ください。
はい、新型コロナウイルスの感染拡大に関連した相談がですね、
はい、
全国の消費者生活センターに多数寄せられています。
はい、
で、まあ、今回ですね、まあ、その中から特に、新型コロナウイルスを口実にした、まあ、悪質な事例を被害の未然防止のために、はい、ご紹介したいと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ相談事例を3つ、あ、こういう内容が来たら気をつけようということで、ぜひ記憶に留めていただいて、またお友達ご家族にお伝えいただきたいなと思います。まず事例1です。
はい、
マスクを無料送付するというメッセージがスマートフォンに届きました。新型コロナウイルスによる肺炎が広がっている問題で、マスクを無料送付します。確認お願いしますと書かれて、URL がついた SMS がスマートフォンに届きました。怪しいのではないでしょうかという一つ。二つ目は、新型コロナウイルス流行拡大の影響で、金の相場が上がるとして、金ですね、金の相場が上がるとして、金を買う権利を申し込むように言われた。突然自宅を訪問してきた業者から、新型コロナウイルスの影響で中国の経済がガタガタになっている、金の相場が上がることは間違いない、今申し込めば高騰する前の金額で金を買う枠が当たるかもしれないからすぐに申し込んだ方がいいと勧誘されて、業者の話は事実でしょうかというものでした。そして3つ目です。業者から新型コロナウイルスの感染を防ぐために行政からの委託で消毒に回っていると電話がありました。翌日も同じ業者から電話があり、新型コロナウイルス感染防止の資料を持っていきたいと言われました。こういうご相談がありました。ではアドバイスをお願いいたします。
はい、まず一つ目がですね、
はい、
心当たりのない、送信元から怪しいメールやSMS が届いても、まあ、反応しないようにしてください。
はい、
マスクの入手が困難な状況に便乗し、マスクを無料で送付するなどと消費者の関心を引き、メッセージ内の URL をクリックさせる手口と思われる相談が、まあ、寄せられています
。
はい、URL にアクセスすると、フィッシングサイトに誘導され、スマートフォンに不正なアプリがインストールされたり、まあ、個人情報を習得されたりする可能性があります。それで心当たりのない不審な送信元から、メールが等が届いた場合、メールに記載された URL には絶対にアクセスしないようにしてください。また、実在する事業者名等が記載されていた場合でも、メール内の番号に電話したり、URL をクリックしたりせず、不安に思ったら、事業者のホームページや問い合わせ窓口に確認しましょう。ホームページ上には注意喚起情報が掲載されていることもあります。
はい、よく知っている実在する事業者の名前を語った偽物にご注意くださいって出ている場合もあるかもしれないということで、はい、とにかくもう今はもうマスクがすごく少ないということで、はい、騙そうと思っている方も必死ですの で、
そうです、ね、はい、
もう気軽に手を出さないということですね。わ、はい、かりました。2つ目いかがでしょうか。
はい、2つ目が、新型コロナウイルスに便乗した悪質な勧誘に行う、業者には耳を貸さないようにしましょう。新型コロナウイルスの、感染拡大による、ま、経済活動への影響を口実にして、金の相場が上がることは間違いないと、怪しい投資がを、勧誘されたという、相談が寄せられています。まあ、話に少しでも怪しいと思うところがあったら、その場できっぱりと断り、まあ、絶対にお金を支払ったり、まあ、契約したりしないようにしてください。 はい、それで、まあ不審に思った場合や、トラブルになった場合は、三田市消費生活センターに相談してください、
はい、
で今後、まあ、新たな手口の勧誘が行われる可能性があります、
うん、そうですね、
まあ、少しでもおかしいと感じたら早めに、ご相談ください。
はい、わかりました。3つ目にご紹介したこの例も割とこうすぐ乗っていきやすいところですね。
ありそうですね、これもね、はい、
はい、でもこれはしっかりとそうであれば行政の方からもっと広報がされると思いますので ね、
はい、
電話にうかつに乗らないようにということですね、はい、そしてご相談は三田市消費生活センターの方にお願いします、はい、ということで電話番号もう一度ご紹介しておきましょう。 079-559-5059 079-559-5059、朝の10時から夕方の5時までお電話大丈夫です。月曜日から金曜日、そして第2第4土曜日ということです。ぜひね、今いろんなことがあってちょっと不安になっているので、家にかかってきた今不審な電話とご紹介ありましたけど、お電話の声は優しい声が多いですね。本当の人なのかなと思う場合もありますから、そういう言葉に耳を貸さないように、大事なことはもっといろんな方々同士でお顔を見合わせて、そして確認してということがいいと思います。お話をいただきましたのは消費生活センター相談員の家田さん、そしてまちづくり共同センター消費生活ご担当の小寺さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題してお話をいただきます。次回は4月20日を予定しております。次回もぜひお聞きください。